朝鈍い日が照ってて風がある千の天使がバスケットボールする。
はい、それでは早速説明を進めていこうと思います。この音声ファイルは政治学言論 A ナンバーワン合理的選択の理論の音声です。違うファイルを開いている場合は正しいファイルを開いてください。それではまず合理的選択論の基本的な考え方について簡単に説明していきます。教科書に記されているように、合理的選択論とは、政治や社会現象を個人の行為の積み上げとして理解する見方というふうに説明されます。スライドの3枚目をご覧ください。要するに政治的決定というのは様々な要素によってもちろん規定されているのですけれども、合理的選択理論に基づくならば、個々の独立した考え、合理的選択理論の文脈では先行と呼ばれますが、異なる独立した個人が持つ先行、その先行を持つ個人の意思決定ないし戦略的な相互作用の積み重ねとして決定が行われる。そのような考え方を採用するのが合理的選択理論です。そしてスライドの4枚目にあるように、政治現象の構成要素として独立した個人を想定する。これは、その通りという見方なんですけれども、ポイントとなるのは、やはり合理的ですので、想定される個人が自分自身が望ましいと考える先行、その先行をより最大化させる。つまり自分自身が得られるベネフィットを最大化するような形で行動する。そのような合理的個人、そして合理的個人の戦略的な相互作用によって、政治的決定というものが作り上げられていく。そのような見方を採用するのが合理的選択理論です。この政治学の第一歩という教科書は、基本的にはこのような合理的な個人の積み重ねイコール政治的決定という観点に立ちながら、様々な、要素を説明していきます。国家とは何か、投票行動とはどのような意思決定によってなされるのか、といった様々な政治学上の問いを合理的選択理論、あるいは合理的選択モデルに基づきながら解説していく。それがこの教科書の特徴になっています。そのような特徴があるということを前提にこの教科書を読み進めていっていただければ幸いです。とはいえ、この合理的選択理論、あるいはゲーム理論と呼ばれる理論的体系に馴染みがない方もたくさんいるかと思います。そこで改めて今回この資料では、ゲーム理論の基本的な考え方について簡単に解説していこうと思います。資料の5枚目をご覧ください。これは非常にシンプルな調整ゲームを表現したものです。調整ゲームとは、 他者の行動を予測しながら自身の行動を調整しつつ、何が最適解なのかを考え行動するようなゲームとして説明されることが多いです。例えばこのスライド5枚目のゲームのモデルで言えば、右側通行か左側通行かについて、自分自身が他者の行動を予測しながら最適解を選んでいくということが想定されています。よく知られるように、関西と関東ではエスカレーターの右側に立つのか左側に立つのかが異なるとされています。実際に異なります。そうすると、仮に自分自身が関西圏で生活していたとしても、関東圏の例えば駅に行く、そういう場所で遊ぶという時に、エスカレーターをその右側に立つのか左側に立つのかというのを、まあ、調整するということです。要するに、多くの人が右側に例えば立っていて、それで自分自身だけがいつも左側に立っているからという理由で左側に立っていると、例えばそのチって言われたり、のけって言われたりする可能性があるわけですね。そのような可能性を排除するために、相手、要するに自分以外の他者が右側に立つのか左側に立つのかというのを考えながら自分自身の行動を調整し、最もベネフィットを得られる選択肢、つまり相手の行動に合わせるという選択肢を取る。これが調整ゲームの基本となります。右側通行か左側通行かという例に関しては、相手が右側であれば自分も右側を選択し、相手が左側を選ぶのであれば自分も左側を選ぶという選択が自身にとって最も合理的だ。というふうになります。スライドの6枚目をご覧ください。ゲーム理論の重要概念として出てくるものの一つがナッシュ均衡です。これは相手が戦略を変えない限り、どのプレイヤーも戦略を変更して利得を増やせない戦略の組み合わせと定義されます。要するに、再び先ほどのスライド5枚目の調整ゲームの例に移りますと、相手が右側を選択する限りにおいて、自分も右側を選択するという選択意思決定に変化が生じません。同様に、相手が左側を選択する限りにおいて、自分自身が左側を選択するその方が合理的だというのは変わりません。それゆえに、この例のナッシュ均衡は右右もしくは左左となります。覚えておいてください。それでは30秒から1分休憩してください。皆さん、休憩をきちんと取りましたか？私はファイナルファンタジー7をしてきました。それでは資料の説明を再開します。スライドの7枚目をご覧ください。これは図 1.3 囚人のジレンマゲームとあるように、囚人のジレンマゲーム、これを端的に表現しているものです。ただこの例だと少し分かりにくいかもしれません。したがって今から説明するような感じで中の数字を少し修正してみてください。もし手元にシャーペン、鉛筆などがない場合は音声を聞いていただいて結構です。囚人のジレンマゲームはその名が示す通り、共同で犯罪を行ったと思われる2人の囚人 A、B を自白させるためのゲームとして 一般的には捉えられておりますので、そのような説明の方がわかりやすいと思います。さて、共同で犯罪を行ったと思われる囚人 A、B に対し、検事はその二人に次のような取引を持ちかけたとしましょう。まず、この囚人は本来であれば懲役5年の罪を犯していると考えます。ただ、証拠不十分のため、このまま二人が黙秘し続けると、黙秘という協力のところのセルは2年となります。鉛筆を持っている方は、図 1.3 の協力の部分を2と書き換えましょう。はい、続いて説明を続けます。しかし、検事はこのように言います。もし片方だけ自白したら、そいつはその場で釈放する。この場合、黙秘してた方は、10年追加で罰則を加える。そのように説明します。しかし、二人とも自白したら、判決通り、共に5年。これを罰則として、まあ、課すと。懲役を課すと。このように説明します。このような条件のもとで、図 1.3 どうなるのかと言いますと、まず、共に自白をする、つまり裏切りのセルは、懲役5年となります。そして、一方が裏切り、他方が自白する場合は、10-0となります。さて、ここで考えてみてください。共に黙秘する、つまり協力する場合が、囚人 A、B にとって最も合理的な選択となります。なぜなら、懲役は2年で済むからです。しかし、自分自身が黙秘し続けたにもかかわらず、もう一方の囚人が自白した場合、その人は懲役なしで、自分自身が懲役10年を食らってしまうわけです。そうすると、自分自身が協力し黙秘するということに対する恐怖心がとても強くなります。それゆえに、自分自身がもしね、黙秘し相手が自白した場合懲役10年食らうことを考えると、共に裏切り、つまり罪を白状し、元の罪状、つまり5年ですね。5年となった方が合理的だというふうに錯覚させるわけです。これがまさに囚人のジレンマです。繰り返しになりますが、囚人のジレンマ状態においては、本来は2年となるのが、つまり互いに黙秘し協力し合うというのが、最も本来は合理的な選択なわけですけれども、ある一定の条件下に、その、犯せることで、共に裏切り、まあ、懲役5年を課すという選択をさせるのが合理的になってしまう。そのような問題を解決するのがまさに政治の役割だということですね。あるいは、そのような問題が社会には存在する。人々の自発的な合理的な意思決定に任せていては、社会全体の公正というものが失われていってしまう。そのような問題を解決するために政治というのが存在するのではなかろうか、というのが、この教科書のメッセージの一つでもあります。スライドの8枚目、9枚目に、その 囚人のジレンマに関する簡単なそのコラムのコアの部分ですね。それを載せていますので、もし興味がある方は、このスライドの説明を読みつつ、教科書のコラムにしっかりと目を通してください。さて、将来の影については少し時間的な都合を考慮し、この音声での説明を割愛します。これは将来の影の説明が重要ではないという意味では全くありません。教科書は電子ブック等を通じて読むことができますので、仮に事後課題に将来の影の話が、問題として出なかったり、資料の説明の中に出なかったとしても、非常に重要な指摘なので教科書を読んで理解するようにしてください。残る時間を使って、この音声では、制裁によるジレンマの解決、これについて改めて詳しく解説していこうと思います。先ほど皆さんには、協力した場合2、裏切りの場合が5、どちらかが協力、どちらかが裏切りの場合0、10、このような結果になるように図 1.3 を変えてくださいと説明しましたので、この結果に基づき P の値についても解説していこうと思います。さて、このように2年、5年、0、10という組み合わせになったとき、P にどのような数字が入ると、みんな確実に協力すると考えられますでしょうか。もちろん、懲役0がマイナスになる。これがとても大事です。例えばですけれども、仮に P にとっても大きな数字、例えば11とか12とか15、このような数字が加えられた場合、当然自分自身の懲役の年数というのが0でも、数字的にはマイナス11とかマイナス10、まあ11とか12になりますので、裏切るよりも協力し、黙秘し合うことが、その人にとって合理的となります。具体的にどういうことなのかと言いますと、例えば囚人 A が裏切って囚人 B が協力し、囚人 A が懲役0年で出ることができたとしましょう。しかし囚人 B のボス、例えばマフィアのボスみたいなのがいて、その人が囚人 A に対して、お前よくも裏切ってくれたな、お前が裏切ったことは伝わってんだ、お前の裏切りに制裁を与えるということで、その囚人 A にさらに15年の拘束を課した場合どうなるでしょうか。もちろんその人にとって10年懲役よりももっと辛いことが、起きているということになりますよね。要するに罰則、裏切りの罰則を、制裁加えるというのは、あるいは P を考えるというのは、裏切った場合に自分自身がもっと損をする事態になるという情報を相手に与えるということです。そうすることによって裏切りの誘因を抑止し、共に協力させ合って社会全体として効用が最大化するようにする。政府の強制力の行使、あるいは、まあ、罰則というのは、一見、人々のもちろん価値を剥奪するという意味では、非常に、制約的であるべきなんですけれども、このようなフリーライダーとか囚人のジレンマ問題から見ると、そのような行為によって初めて、人々の、あるいは社会全体の公正というのが担保される。そのような見方も可能になるということが、このゲームモデル、あるいはゲーム理論の重要な概念です。というわけで、 今回合理的選択理論の基礎について解説してきました。スライドの11枚目に事後課題へのリンクが貼られていますので、ここをクリックして事後課題に回答してください。その際、スライドの11枚目にあるような4つの項目についてきちんと理解した上で事後課題に回答するようにしてください。それでは解説を終わります。